開運大繁盛プレゼンテーション。皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東公成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて今月は、今年こそはプレゼン上達していこうじゃないかというそんなテーマでお届けしています。前回はプレゼンの目的の設定が全てを決めるよというお話でした。
そうですね。
ね。
ね、ちょっと深入りする前になんか山口さんいいお話があるんじゃないですか。
あ、そうだそうだ、いいお話というか、はい、宣伝になってしまうんですが、はい、実は私も去年の12月年末から、ポッドキャストの番組、新しい番組をスタートしました。
素晴らしい。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
うん、
タイトルは、話す、聞く、整うラジオという番組。私の話し方講師とか、あと聞き方講師、そのあたりの体験に基づいたお話をいろいろしていきます。
これ、配信頻度っていうのは？
これね、今のところ毎日やってます。
すごいです。
はい。ちょっと毎日1年間は続けてい
こう。すごいですね。
という、目標を設定しました、私も。
1回の時間はどれぐらいなんですか？
1 回の時間だいたい10分ぐらい。
聞きやすい時間で。
そうですね。平日は朝配信で、土日は夜配信で、日本酒飲みながら土日は配信してます。
さすが。さすがですね。日本酒に詳しい。へぇ。日本酒を飲み始めてから配信するのか、日本酒を飲んでしばらく経ってからほろ酔いになってから配信してるのか、どっちですか？
あ、両方ですね。
両方。
飲んでから配信した後、配信してから飲みながらとか。
なるほど。
はい、やっております。
面白い。話す、聞く、整うラジオ。
はい。
整うっていうのが素晴らしいですね。
そうなんですよ。整ってもらえたらなという
感じ
でやっております。
はい。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい。
さあ、そんな私のね、お話をさせていただきました。さて、今日は、東さん、どんなテーマでしょうか？
まさにね、今、整うっていうお話出たんですけれども、前回はね、目標設定、プレゼンの目標設定、目的設定っていうのちゃんとやろうよっていうことで、今日はね、構成の話をしたいんですよね。
あ、構成。
構成の話。で、まあ、伝わる構成の話です。
はい。
はい。で、プレゼンテーション聞いてて、やっぱり私がすごく気になるのはですね、まあもちろん話し方とかっていうのもあるんですけれども、構成が見えやすいプレゼン、わかりやすいプレゼンと、構成がわかりにくいプレゼンっていうのは、もう差がはっきりしてるなっていうのはね、よく思うんですよね。
これは、なんだろう。わかりやすさとか伝わりやすさの部分ですか？
そうですね。こんな風に言ったら山口さんは分かっていただけると思うんですけども、
はい、
どこに行ってんだこのプレゼンとか、
あ、
いつ終わるんだこのプレゼンとか、あるでしょ？
ありますね。
もう終わると思ったのに終わんないなとか。
はいはい、あるわ、そういうことですね。
そういうことです。
何が言いたいんだろうっていう、で結局最後まで終わった
の
はハテナで終わるみたいな。
そうなんですよ。で、何が言いたいんだろうっていうのがどうしてわからないかっていうと、例えばですね、50分のプレゼンの時間っていうのを、があったとするじゃないですか。
はい。
でね、最初の冒頭の挨拶っていうのがものすごく長くて、あれ今日って何の話だっけっていうふうに思ってしまう。そういったプレゼンっていうのを、ちょっとね、昨年、何回か目にしたんですよね。あれこれ今日のプレゼンってタイトルは何とかってここに書いてあるけれども、なんかずっと挨拶してるなぁと。で、それ挨拶っていうのが自分の自己紹介じゃなくて、その現場のその主催者に対していろいろ主催者とのちょっと内輪受けっぽい話がずっと続いてたりして、あ、なんかちょっと本題に入ってくれないかなっていうふうに思ったことっていうのがありました。そうなんですよね。
あるある。
それから途中の話が、まあ、例えばね、ちょっと極端な例で話をしますと、今そんなふうになかなかその本題に入っていかないっていうところね。じゃあ本題に入ったかと思ったら、なんかものすごくね、複雑な話で、 でも、もうちょっとこれ整理したら簡単になるよねって思いながらこう聞いてしまう。
はい。
うん。というところがあったりとか、
うん、
じゃあ、もうそろそろね、50分経つから終わるかなと思ったんだけども、なんかいつまで経っても終わりにならないよねとかっていう。うん、ちょっと聞いててですね、うん、もうなんか聞くの途中で諦めてスマホいじったりとかっていうのをしてしがちだなっていう。
うん、
構成が本当にはっきりしてないと、それはどうしてもなんか聞いてる方は辛くなってきますね。
そうですね、うん、聞いてる方を辛くさせるのはダメですよね、
うんうんうん、
これそうすると、うん、これまでもねこの番組でも構成の話はしたのですけれども、うんうん、やはりどういう構成が一番いいよというところですか。
まあ、1月新年、そして、なんかこうね、わかりやすく皆さんに覚えてもらいやすいものっていうことで、プレップ、
うん、
改めてご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。プレップっていうのはですね、P、R、E、P、ポイント、リーズン、そしてからエグザンプル、そしてポイントっていうものの頭文字を取って、プレップ、っていうふうに呼んでるんですけれども、まず最初にですね、結論を述べる。
うん。
そしてその結論に対してなぜその結論なのかっていう理由を述べる。で、この理由を裏付ける事例を2つか3つ、お伝えして、最後にもう1回結論で締めるってことですね。
うんうんうん。
はい。例えば私東は、ファンを作るプレゼンテーションっていうのを教えています。で、その理由なんですけれども、実は最近ですね、私の近くにいる人が、YouTube でですね、ものすごく稼いでるっていうことを見つけたんですよね。で、この人のやり方の上手なのは、ファン作りをしてる。あ、ファンを作ると、こんなにね、ビジネス伸びるんだっていうのを見た。で、それによってやっぱファン作ること大事だなっていうところが、私の中にありまして、この話を、まあ、教えてるってことなんです。で、その、具体的にはですね、これ今の全然良くないですね。ちょっと悪い構成の例を見せてしまいました。
ほうほう、はい。ちょっと今聞き入って言ったんですけど、私。
そう。もうちょっとね、いいですね。この悪い構成の例をあえて見せてしまうっていうのはね。
うん。
うん。
斬新ですね。
はい。はい、東と申します。私はファンを作るプレゼンテーションを教えています。で、ファンを作るプレゼンテーションっていうのはなぜいいかっていうと、一旦ですね、相手をファンにつけてしまうと、ファンは何でも言うこと聞いてくれるんです。で、私がそれを見た例として、私の周りにこんな人がいてですね、まあ、フォロワー数が16万ぐらいのですね、VTuber って人がいるんですけれども、この方はとにかくファンを作るのが上手で、クラファンやったら 500% 達成だったっけな、なんかものすごい達成率だったりとか、それからまあファンイベントをやったらすごく成功してるとか、もう本当にね、ファンたちの行動を見てると、どこまでもついてきますっていうような、そういったね、まるで宗教の信者みたいな行動を取るんですよね。ビジネスをやる上でファンを作ってしまうと本当に強いなっていうふうに思いました。そして、実際に私もですね、ファンを作るっていうことを、プレゼンテーションを通して、まあ、ある方に実践していただいてるんですけれども、それをやることで本当にその方のビジネスっていうのが伸びてるなっていうところですね。そして最後にね、私自身、ファンを作るために必要な感情、聞いてる人の感情を動かすというところが非常に得意なんですよ。
うん、
まあ、こうした理由もあって、私はですね、ファンを作るプレゼンっていうのをね、今年ももっともっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。ということで、P と R と E と P をなんとかこうまとめたんですけれども、
うんうん、
こういった構成を取ると、まあ、わかりやすくついていきやすいかなっていうふうに思います。
そうですね。もうなんか、うん、こうなんだろう、自分の頭の中でも、あ、なるほど、そうか、そうか、そうかって、順番を追って聞いていける感じが今ありましたね。
うんうん、そうですね。今のはね、ちょっとアドリブでやったんで、構成を整理するって言っときながら、ちゃんとね、形が一つ一つがシャキッとはしてなかったんですけれども、 まあ、パワーポイントを作るだとキャンバーを作るときに、ここをね、しっかりと作っていけば、本当に伝わりやすいものになるなっていうふうに思います。
ということで、ぜひですね、今日は、伝わる構成のところですね、このお話をしました。ぜひ皆さん参考になさって、今年こそプレゼンを上達、そこへの一歩一歩積み上げてください。そして番組概要欄は、東さんのホームページ、そして東さんのこの番組のブログノートですね。こちらのリンクもあります。ノートには何か
あるんですよ、それが。そうそうそう。今のね、プレップで、プレゼンテーションを分かりやすくする、そういったワークシートっていうのがダウンロードでできるようにしてますんで、
うん、
ご利用いただければと思います。
わー、ぜひぜひ皆さん、こちらご活用ください。そしてこの番組はダウンロードしていけますので、ぜひダウンロードも活用してください。東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。